中村でございます。それではこれより2024年度第3四半期決算概要につきまして説明をさせていただきます。はい、お願いします。本日のポイントでございます。4点ございます。1点目、2024年度第3四半期業績概要ということでございまして、こちらにつきましてはですね、売上高は956億円、前年比マイナス 1.8%、営業利益につきましては66億円プラスの 1.7%、 から純利益につきましては55億円マイナス 2.5% という内容でございます。まあ、後ほど詳細説明させていただきますが、セグメントごとにですね、まあ少し濃淡はということでございますが、全体としては計画通り、まあ、計画を上回る実績という内容でございます。自転車あるいは半導体関連ですね、こちらの方は販売原因によりまして、まあ、減収となりますが、営業利益につきましてはですね、高収益事業、伸長、並びに、まあ、為替、円安ですね、まあ、こちらの方によりまして、まあ、増益という内容でございます。経常利益、純利益につきましては、為替差損、ね、こちらの影響によりまして、まあ、減益という内容でございます。から、二つ目、通期業績の見通しということでございます。こちらにつきましては、前社ではですね、売上、並びに営業利益ともにですね、4級も、まあ、堅調に推移をするという見通しではございますが、MEX26 の達成に向けましてですね、さらなるポートフォリオ改革を検討しておりまして、まあ、一時的な費用がですね、発生する可能性があるということで、続きの業績につきましてはですね、予想を据え置かせていただいておりますということでございます。から3つ目、全固体電池ですね、次の中継の、まあ、進捗ですね、引っ張っていく、まあ、期待の製品ということでございますが、まあ、こちらの進捗につきましてはですね、大手産業機器メーカーでのですね、評価がまあ完了いたしまして、お客様での量産用途のですね、納入をまあ解消いたしましたということでございます。説明はトピックス後ほど説明させていただきたいと思います。はい、以上でございます。はい、ではですね、まず、24年度第3四半期、業績概要ということでございます。はい、まず前社ですね、こちらにつきましては、2024年度第3四半期売上高につきましては、956億円ということで、まあ、前年同期比からはですね、17億円のまあ減収ということでございました。一方でですね、営業利益につきましては、66億円ということで、まあ、前年同期ではプラス1億円の増益という内容でございます。経常利益は71億円、純利益は55億円、それから為替につきましては153円ということで、まあ、前年同期14の円安という内容でございました。そうしたコメントをございます通り、売上高につきましてはですね、一次電池、粘着テープ、塗布型のセパレーター、からは健康利病製品といったところがですね、売上として伸長いたしましたということでございますが、まあ、二次電池、それから車載光学部品、ね、レンズユニット、それから半導体関連、それからライセンス収入といったところがですね、まあ、減少した減収という内容でございます。営業利益につきましてはですね、一次電池、塗布型セパレーター、健康リビューといっても販売増による影響と、それから為替影響ですね、まあ、合わせまして、まあ、増益という内容でございます。経常利益及び純利益につきましてはですね、為替差損益の影響ということで、減益ということで、まあ、繰り返しになりますが、まあ、セグメントごとにですね、のボタンはございますが、まあ、前者としましては、計画を上回る実績という内容でございました。はい、失礼します。それではですね、売上の偏差でございます。2023年度、まあ、第3四半期から、本年度ですね、2024年度第3四半期ということで、こちらにつきましてはですね、売上高は956億円ということで、前年差はマイナスの17億円という内容でございました。偏差要因といたしましては、まあ、数量差異、こちらがですね、マイナスの29億円という内容で、まあ、セグメントにつきましてはですね、この下記載の通り、まあ、エネルギーでプラス3、それから機能性材料でプラス11、まあ、光学システムでマイナスの60、タイプソリューションでプラスの17という内容でございます。内訳につきましてはですね、右側のですね、表にお載せしております通り、まあ、プラスサイドですね、につきましては、一次電池の増収、それから粘着テープの増収、それからまあ健康利病品のですね、増収ということでございますが、一方で、減収要因で、としましてはですね、民生用のリチウムイオン電池、それからまあ車載カメラレンズユニット、それから半導体関連、DM 事業ですね。それから、まあ、ライセンス収入。まあ、こちらはですね、まあ、前年度、まあ、一過性の増収があったということで、まあ、その反動という内容でございます。それから、偏差要因としましてですね、価格差異でマイナスの16億円ということになってございまして、まあ、こちらはですね、 一部の原材料費が下落するといった場面ではですね、我々はフォーミュラ、計算式で売価を設定しているということもございまして、こちらのですね、販売価格変更等がございましたという内容でございます。それから、為替差益ですね、こちらはプラス28億円ということで、円安によりましてですね、プラス側に触れたという内容でございます。はい、次お願いします。はい、こちらですね、営業利益偏差ということで、2023年度第3四半期から今年度、2024年度第3四半期まで累計の偏差ということでございまして、前年65億円からですね、1億円の増益で66億円という内容でございます。偏差の要因につきましてはですね、価格負債は先ほどの内容を含めましてマイナス16億円ということでございますが、数量差異でプラス4億円、原材料費等でプラス、低減ですね、プラス3億円、原材料費等で10プラス3億円、それから原価低減等はプラスマイナス0、それから為替差異につきましてはプラス10億円といった内容でございます。要因の内訳につきましては右の表にございます通り、価格差異につきましては先ほど売上のところで、させていただいた内容ということでございますが、数量差異につきましてもですね、販売関係と同様内容で、一時電池、それから粘着テープ、それから健康レビューといったところが、交渉でございます。一方で、厳しい事業としましてはですね、民生用のチーム用の支えるためのアレンジリント、それから半導体関連、それからライセンス一過性といった内容でございます。原材料費のところはですね、一部の原材料費は下落傾向ということで、増益に貢献しているという内容とですね、原価低減につきましてはですね、事業活動としましてですね、原価低減、伸長、並びに製品ミックスは、プラスサイドに、貢献しているということでございますが、顧客のですね、破産手続きがございましてですね、こちらの方のマイナスと、加味しますと、プラスマイナスゼロといった内容ということでございます。円安の影響はプラス10億円という内容でございます。はい、次お願いします。はい、ではここからですね、セグメント別といったことでご説明申し上げたいと思います。まずはですね、エネルギーセグメントということでございまして、こちらですね、2024年度売上高につきましては272億円ということで、前年同期比ではプラス7億円の増収といった内容でございました。下にですね、コメントを書かせていただいております通り、一時電池、午前につきましてはですね、社債向け、それから今市場拡大がですね、急速に進んでおります、医療機器用ですね、こちらの販売が、多く、増えたといった内容でございます。一方でですね、二次電池につきましてはですね、民生用リチウムイオンが、減収方向といったことでございます。営業利益につきましてはですね、22億円といったことで、前年同期比でプラス18億円という、増益という内容でございます。内容としましてはですね、その下コメントございます通り、一次電池並びにですね、の投資に加えましてですね、円安の影響もあって増益ということでございます。売上が厳しいですね、二次電池につきましてはですね、とにかくミニマムコストオペレーションといったことでですね、利益影響の最小化に抑え込んでいるという内容ということでございます。はい、いきます。続きましてですね、機能性部材用セグメントということでございまして、こちらにつきましてはですね、売上高は239億円ということで、前年同期比からですね、プラス13億円の増収といった内容でございます。内訳につきましてはですね、あの下コメントございます通り、粘着テープではですね、建築建材用途、それから半導体製造関係ですね、こちら中心にですね、非常に販売が好調に推移したという内容がございます。加えましてですね、産業用部材、こちらはですね、工業用、ゴム製品ですね、こちら少し苦戦をしておりますが、塗布型のセパレーターですね、電動車両に使われるバッテリー用のセパレーターがですね、カバーをいたしまして、全体としては増収といった内容でございます。営業利益につきましてはですね、8億円といったことで、前年同期ではマイナス2億円の減益といった内容でございます。連着といえばですね、円安で影響、それから開発影響、開発を今少し強化をしているといったことでですね、少し減益方向に進んでいるという内容でございますが、産業部材料ですね、こちら工業ゴム製品がですね、減益ということではございますが、売上と同様内容でですね、同型のセパレーターの方は、なんとか販売を増やしてですね、増益に貢献をしているという内容でございます。はい、お願いします。でですね、3つ目、光学システム、セグメントということでございまして、こちらはですね、第3四半期累計の売上高は257億円ということで、前年同期比ではですね、約、60億円、マイナス58億円のですね、減収といった内容でございます。 打ち上げにつきましてはですね、このしたコメントございます通り、まあ、車載光学部品ですね、こちらの、まあ、レンズユニット販売が、まあ、大きく減収しているという内容と、それから半導体関連ですね、まあ、こちらの方のですね、お客様の在庫調整が、まあ、引き続き、まあ、継続しているということで、まあ、減収方法といったことでございます。まあ、ライセンスにつきましてはですね、まあ、繰り返しになりますが、まあ、前年度一過性の影響ということで、まあ、実態としては、一定の水準はですね、確保しているという内容でございます。営業利益につきましてはですね、22億円といったことで、まあ、前年同期比では25億円のですね、減益といった内容で、車載カメラの販売は厳しいということと、それから半導体関連がまだ回復してこないといったことですね、まあ、ライセンスは一過性の影響でございますが、一定の収益は確保できているという内容ということでございます。はい、次お願いします。それでは4つ目ですね、最後セグメントということで、ライフソリューションのセグメントでございます。売上高はですね、189億円ということで、前年同期比では21億円の、まあ、増収といった内容でございます。こちらですね、下コメントございます通り、まあ、とにかく健康利用関係ですね、こちらにつきましてはですね、OEM 向けの製品がですね、非常に販売としては、まあ、好調であったということで、ことに推移、売上として好調に推移をしましたという内容でございます。営業利益につきましてはですね、14億円ということで、前年同期比ではプラスの10億円といったことでございます。まあ、こちらですね、昨年に、まあ、いろいろ、実行といたしました、まあ、事業改革効果に加えましてですね、足元の販売がですね、健康利用を中心にですね、増収をしたといったことで、まあ、オフィス増強に貢献をしたといった内容ということでございます。はい、お願いします。はい、それではですね、続きの業績の見通しにつきまして説明させていただきたいと思います。はい、こちらですね、4級以降の見通しということで、各、事業セグメントごとにですね、コメントをですね、お載せさせていただいておりますということで、まずはですね、エネルギーセグメント。こちらにつきましてはですね、今足元好調な車載向け、それから医療機器向けですね、中心にですね、4級といたしましても、引き続き好調にですね、販売が推移するという見通しでございます。一方でですね、2次元につきましては引き続き、まあ、ミニマムコストオペレーションですね、こちらの方を継続をして、営業利益に対する影響をですね、最小化をしていくという状況に、まあ、変わりはないといった内容でございます。機能性部材料事業本部ですね、このセグメントにつきましてはですね、粘着テープにつきましてはですね、足元に4級から、ね、2025年にかけて、まあ、周期性がおおむね改善方向といった、まあ、足元の状況ということでございます。工業ゴム製品ですね、まあ、こちらの方、まあ、紙機含めて少し苦戦をしておりましたがですね、下期以降ですね、原材料費の急激な高騰等をですね、売価にきちっと反映していくといったことで、足元を含めましてですね、収益性が改善方向といった内容でございます。それから、光学システムですね、こちらにつきましてはですね、まあ、車載レンズユニットは、一部のお客様ですね、からの、まあ、受注減が継続ということで、少しまあ厳しい状況と、いうことでございます。新技術を搭載したモデルはですね、今足元でですね、まあ、顧客開拓といいますか、お客様の連携をですね、強化をしておりますが、まあ、実際の販売にですね、貢献してくる時期としましては、まあ、2027年度以降ということを今、前提として、して、まあ、計画を作っているということでございます。それから、半導体関係ですね、DMS 関係につきましてはですね、4級以降ですね、着実に、まあ、受注は回復していくという傾向ではございますが、本格的なですね、回復につきましては、2025年度以降という前提で、今、4級の見通しを立てているということでございます。まあ、ライセンスにつきましてはですね、引き続き、まあ、堅調に推移をしそうだという内容でございます。からですね、ライフソリューション、まあ、こちらのセグメントにつきましては、リビオ製品中心ですね、OEM 中心ですね、引き続き、まあ、好調な状況は継続するという見通しということでございまして、右側の上ですね、コメントございます通り、まあ、前者のですね、売上並びに、まあ、営業利益につきましてはですね、4級につきましては、3級と同水準ですね、おおむね、まあ、堅調に、まあ、推移をするという、まあ、足元の見通しということでございますが、まあ、一方ではですね、まあ、MEX26、まあ、現中継の最終年度ですね、こちらのですね、営業利益ですね、含みまして、結構しっかり、まあ、達成していこうということでですね、まあ、さらなる、まあ、ポートフォリオ改革ですね、まあ、こちらの方をですね、まあ、検討しておりますということで、一時的な費用がですね、発生する可能性があるということで、まあ、2024年のですね、続きの業績予想につきましてはですね、 前回、半期ですね、2級終了時点の、まあ、10月31日公表のですね、まあ、内容をですね、そのまま据え置きたいというふうに考えております。ということで、まあ、いずれにしましてもですね、こういった、まあ、ポートフォリオの改革ですね、加速をしていくことで、成長事業をですね、しっかり伸ばしましてですね、2025年度以降の、まあ、売上並びに利益ですね、しっかり実現をしていきたいというふうに考えてございます。という内容でございます。はい。ます。それではですね、3つ目のトピックスということで、全固体電池の進捗状況ということで、記憶させていただければと思います。はい。まあ、そうですね、繰り返しになりますが、全固体電池の特徴ということで、真ん中にですね、まあ、一般的な電池を含めましてですね、全固体電池ということの、まあ、一般的な、まあ、特徴をお載せしております。まあ、液体を使わないということでですね、液体を使うことの、まあ、デメリットといいますか、のは制約をですね、すべての固体で電池を構成することで、まあ、解消しようということで、まあ、大きくはですね、4つの、まあ、メリット、長所がございますということで、1つはですね、幅広い温度使用範囲ということで、これはマイナス50度からですね、プラス200度と、非常に、まあ、幅広い温度範囲でご使用いただけますということと、からまあ、20年にわたるですね、まあ、長い電池寿命をですね、サポートできますということで、まあ、これによりましてですね、まあ、電池交換不要ということで、まあ、メンテナンス回数をですね、削減するということで、まあ、メンテナンスフリーといってですね、まあ、お客価値をですね、まあ、提供していけそうだということでございます。それから、まあ、高出力、高容量ということで、まあ、電量ですね、大きく、まあ、取り出したいといった用途にもですね、いつも対応していきますということと、液体使いませんので、液漏れ、それから破裂発生がないということで、まあ、過酷環境下でもですね、まあ、高い安全性が発揮できますといったことで、まあ、こういった全固体電池のですね、特徴をですね、まあ、左側にございます通り、マクセルのですね、まあ、独自のアナログコア技術、まあ、固めるといったことで、まあ、実現をしていこうということでございます。まあ、具体的にはですね、使われ方としましては、これも、まあ、ここから皆様とですね、共有させていただいております通り、まあ、ファクトリーオートメーション等ではですね、まあ、メンテナンスフリーといったところを、まあ、実現していけるんですし、それから足元ではですね、まあ、滅菌関係だとかですね、食品管理といったところで、まあ、非常に、まあ、高温でですね、まあ、電池を使用したいといった、まあ、ニーズも増えてきてございまして、まあ、こういった、まあ、使われ方をですね、しっかり我々としてはサポートしていきたいというふうに考えてございます。はい、お願いします。でですね、今いつも我々のですね、全固体電池進捗という歩みをですね、まあ、改めまして、ここで、まあ、共有させていただければということで、まずですね、2019年度ですね、まあ、こちらにですね、まあ、開発はそれ以前からですね、進めておりましたが、まあ、2019年9月にですね、まあ、硫化物系の固体電解質を使いました我々の全固体電池をですね、まあ、サンプルとして、まあ、形のある製品としてですね、まあ、お客様にですね、提供を開始、サンプルとして、まあ、提供を開始することができましたということでございます。それから、翌年3月にはですね、セラミックパッケージ型のですね、全固体電池の開発がございまして、2年後のですね、2022年にはですね、7月にはさらに高容量のですね、セラミックパッケージ型の全固体電池を、まあ、製品としてですね、形のしてサンプル等ですね、出荷を、解消したという流れでございます。まあ、合わせましてですね、1月にはローム様とですね、評価用の電源モジュール、まあ、電池単体をですね、お客様にこう提供しましてもですね、そのままでなかなかお客様のところで、まあ、電池のですね、まあ、評価ができないということで、まあ、電源もセットにしてですね、モジュールのキットなんかも提供をさせていただいたという経緯でございます。それからですね、昨年度、まあ、2023年度でですね、には、まあ、4月にはですね、約10億です、20億ですかね、の、まあ、投資をいたしましてですね、使われ方としてやっぱりこう非常に、まあ、信頼性を要求されるご用途ということで、まあ、きちっとですね、量産設備を、まあ、構えてですね、その量産機で作ったの製品でないと最終評価を受けですね、に、まあ、お客様としてはですね、使っていただけないということもございましてですね、ちょっとですね、このタイミングで、まあ、量産設備を、まあ、完成させましたということで、まあ、ここからですね、6月以降、まあ、量産機で作った、まあ、サンプルをですね、まあ、実際の評価用ということで、出荷を開始してきましたということでございます。てか、まあ、10月にはですね、出力の、まあ、少し、容量ですね、少し大きなものもですね、作っていこうということで、円筒形のですね、全固体電池の開発をですね、スタートしましたということと、まあ、11月には、ニコン様とですね、高い点のアブソリュートメインコーダーに、まあ、採用がですね、決定をしたという経緯もございます。本年度、2020年のですね、10月にはですね、まあ、マクセルグループ内ですけどもですね、マクセルフロンティアで、まあ、画像認識ユニットにですね、まあ、実市場投入ということでは、これが最初ということになりますが、まあ、採用したということとですね、 11月にはですね、まあ、産業機器のバックパック用全固体電池のモジュールをですね、開発をしまして、今お使いいただいている IC 電池を置き換えていただけるようなですね、製品も提供を開始いたしましたということでございます。それから、まあ、1月にはですね、フォーワーク様とですね、調理用のですね、無線、温度デバイスなんかにもね、搭載をですね、していただきます。ということで、この2024年ですね、大きな進捗といたしましてですね、大手のですね、産業機器メーカー様ですね、我々の量産機で作った、量産品のですね、最終評価ですね、こちらの方が全て完了いたしましてですね、お客様の、量産用途ですね、きちっと納入がですね、なんとか、開始ができましたということで、これはかなり大きな、ステップになるというふうに我々としては思ってるんですけどもですね、いうことが、なんとか、達成することがですね、できましたということで、今後ですね、足元いろいろ、各班活動をさせていただいております、複数社のですね、お客様で、採用が決定しているということで、本格的な採用案件がですね、今後増加していくというふうに、我々としても期待をしておりますということでございます。我々としましてはですね、足元、産業機器からスタートをしながらですね、インフラ、それからウェアラブル、さらにはですね、医療機器用途ところに向けてですね、採用を、加速していけるようにですね、いろんな取り組みを、加速をしていきながらですね、その下ございます通り、これは我々過去から、いろいろ、外部含めてですね、持ち上げている、売上高、2030年ですね、なんとか300億円ですね、これを、達成していけるようにですね、いろんな開発の取り組み、あるいは顧客開拓の取り組みをですね、加速をしていきたいというふうに考えてございます。で、最後ですね、4つ目のトピックスとしまして、こちらですね、左側はですね、アジア IP エリートということで、我々は非常に、刺さる特許といいますか、価値の高い、特許をですね、当然、保有をしているということと、それをですね、きちっとこうマネタイズしていける、組織というのが大事ということで、こういった点がですね、高く評価をされましてですね、5回目の選出という内容でございます。それから右側ですね、こちらはですね、MSCI 様のですね、ESG 格付けにつきましてもですね、2年連続で、A ということで獲得できましたということで、そうですね、この企業価値がですね、こういった世界の評価でも高まってきているということで、今後もですね、こういった取り組みをしっかり進めていければなというふうに考えてございます。という内容でございます。説明としては以上でございます。